Well, good morning to everyone.
おはようございます。
So, at, I don't know about your household, but at our house, our dinner times can be kind of interesting.
皆さんの夕食の時ってどうかわからないんですけど、時に私たちの夕食の時ってすごく興味深いんですね。
Trying to please everyone can be a challenge.
食事の時みんなが喜びを持って口にするっていうのは時々チャレンジのような挑戦のようなものです。
One of my daughters loves pasta with red sauce.
一人の娘はですね、パスタを赤いソースと混ぜて食べるのが好きです。
And my other daughter loves pasta too.But she doesn't like red sauce.
あと一人の娘もパスタが好きなんですが、しかし赤いソースが混じっているとあまり好みません。
And then my wife and both my daughters, they love goya.
そして私の妻と私の娘たちはゴーヤーを食べるのがすごく好きなんですね。
And I, well, I tolerate goya.
まあ私はまあ耐えられはするんですが、はい。
You know, I do eat it because it's very healthy for you.
体にいいから食べて口にするっていうような思いで食べてます。
But to be honest, if I had a choice between goya and, well, anything else, the anything else would probably win.
しかし正直なこと言うと、ゴーヤーと他の食べ物を食べることができるという選択肢があるならば、他のものを僕は口にします。
One daughter would rather be vegetarian. She doesn't really care for meat. And the other, well, she only eats certain vegetables.
一人の娘はもうベジタリアンになりたいみたいで、あまり肉を好みません。そしてあと一人の娘は、まあ、特定な野菜しか食べません。
But, so there's a very few foods that we all agree on.
なのでみんなが同意して、まあ、食事をする食物っていうのが時々限られてるんですね。
But there's one thing that we all love.
しかし家族全員が大好きなものがあります。
It's bread.
それはパンです。
We just love the bread here.
ここのパンがもう大好きなんですね。
And the bakeries.
そしてベーカリー、パン屋さん。
You know, we try to do our part to keep the local bakeries in business.
沖縄の商売繁盛のお手伝いのために僕たちはちゃんとした役目を果たしています。パンを買います。
We're going to be again in Matthew chapter 15 this morning.
今朝も続けてですね、また15章を見ていきたいと思います。
And Matthew chapter 15 is interesting for this reason.
また15章は、まあ、理由を持ってすごく興味深い箇所です。
There's a kind of a bread theme in this chapter.
15章ではパンが少しテーマとして出てきます。
We're going to pick up from verse 21.
先週の続きで、また15章の21節から見ていきます。
And let's read maybe 21 to 28.
21節から28節。
And verse 21 says, Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon.
22節。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。
But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us.
24節。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われた。
Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me.
26節。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。
And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table.
28節。その時イエスは彼女に答えて言われた。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。
Well, in this passage, Jesus, he comes to this city, named Tyre.
ここでイエス様は、ツロという地域に入ります。
And while here, this woman comes to Jesus.
ここである女性がイエス様の前に出てきます。
And this is a woman who's got a problem.
そしてこの女性は問題を抱えています。
A big problem.
大きな問題を抱えていました。
Her precious little daughter, is possessed by a demon.
この女性の大切な大事な 我が子、娘が悪霊に疲れていました。そして彼女にはどうすることもできませんでした。
No doubt she tried many other ways to get rid of this demon, but nothing worked.
きっと彼女いろんな方法を持って悪霊を追い出そうとしたかもしれません。しかしどれも何も、娘から悪霊を追い出すことができませんでした。
But here was her chance. Jesus was in town.
ここでイエス・キリストが、来ていて彼女にチャンスがあると彼女は思いました。
Everybody had been hearing of these miracles that Jesus was doing.
たくさんの人々はイエスがなされた奇跡のことを耳にしていました。
Some are even calling him the Messiah, the promised one.
ある人々はイエス・キリストは約束されたメシアではないかとも言っていました。
And so we have this poor woman coming to Jesus with her problem, desperate for his help.
このかわいそうな女性はイエス様の見舞いに来て、そして抱えていた問題に対して必死に助けを求めました。
だけど驚
くことに、まるでイエス様は彼女を完全に無視しているかのように見えます。
And yet this woman, rather than just go home disappointed, she follows Jesus begging for his help.
しかし彼女はどのように対応されたとしてもがっかりして失望してすぐに帰るってことはしませんでした。
彼女はイエス様
についていき、それによってですね、イエス様と共にいた弟子たちは彼女に対してうざったいなという思いでイライラしてきました。
You know, I'm a lot more patient than I used to be.
実は私は以前よりも忍耐強くなりました。
I used to have kind of a short fuse.
私は以前すぐにカッとなる、まあ、短気でした。
I think being a parent and a middle school teacher has forced me to become more patient.
まあ親になる、そして中学校の先生になるという立場の上、まあ、我慢強くならざるを得ないという状態になって、まあ、忍耐強さを学びました。
But there are still times I lose it, right?
もちろん、カチンとくることは多々ありますよ、もちろん。
So the other day I went to the new Jolly Pasta.
で、最近、ジョリーパスタというレストランができたそうです。あ、できてるんだよね。
It's a restaurant, if you don't know.
ジョリーパスタってレストランの名前ですよ、皆さん。はい。
And for my wife and I, it was kind of 懐かしい。It was kind of nostalgic.
で、私と私の妻にとっては、そのパスタ屋さんがすごくなんか懐かしい場所なんですね。
We used to go there when we lived in Kyushu like 16 years ago.
16年前に九州で住んでいた時によくそのレストランに通っていました
。 And so we thought we'd go, since there's one now in Okinawa.
で、沖縄でそのジョリーパスタっていうお店が1店舗できたので家族でそこに足を運びました。
Well, it was a Saturday. It was very busy, very crowded.
で、行ったのが土曜日だったのですごく混んでいました。
But we got in there andnext to us is this woman with three young kids.
で、そこに行った時に私たちの席の隣に、ある女性と3人の子供がいました。
And these kids were whiners.
で、この3人の子供たちなんだろう、もうずっと泣いているっていうかダダをこねるんですね。
I don't mean little whiners, but big whiners, right?
ちょっとだけ泣いてるんじゃなくて、とにかくでかい声でダダをこねて泣いてるんですよ。
And this poor woman's by herself trying to, you know, keep them calm and I felt bad for her.
で、彼女は一人でその3人の子供たちをなだめてたので、あ、大変だなと思いました。
Well, we got through lunch, and after lunch, we went to a home improvement store called Kynes.
で、食事をした後に、カインズっていうホームセンターに、行きました。
Well, of course, the woman with the whiny kids follows us in there.
そこに行くとですね、もちろん先ほどの女性と3人、ダダをこねる3人の子供もそこにいたわけなんですよ。
Well, now the kids are running up and down the aisle screaming, right?
で、先ほどダダをこねていた子供たちはお店の中でも走り回って叫びながら走っています。
And the mother's doing nothing about it.
で、そこにいたお母さん何にもしなかったんですね。
And so, yeah, I'm convinced her goal in life is to, you know, ruin my day.
僕は彼女を見て、彼女を通して僕の一日は台無しだと。思いました。
But you know, I had been feeling bad for her, but now I'm kind of annoyed with this woman.
最初 は彼女を見たときに大変だなってかわいそうだなと思ったんですが、次ホームセンターで会ったときは正直にイラッときました。
Hey, I deal with kids 5 days a week. I don't want my Saturday also, you know.
私は職場でも週5回子供たちの面倒を見てるから、もう休みの日まで子供たちにガヤガヤされるとちょっとと思いました。
Anyway, instead of being filled with compassion like I should have been, I ended up kind of being annoyed, with this woman and her, you know, spoiled kids.
で、この子供たちやまた彼女を見た時に哀れむ心があるべきなのにもかかわらず、それよりもこの甘やかされた子供たちという思いで少し正直にイラッとしてしまいました。
But I think maybe the disciples are feeling, you know, kind of a similar way here.
きっと同じようにここにいた弟子たちも少し不快に彼女に対して思ったかもしれません。
Here they are, they're trying to do things with Jesus, they're trying to learn from Jesus, and here's this woman.
イエス様と共に何かをしようとしている、イエス様から何かを学ぼうとしている、その中でいつまでもどこまでもついてくる女性がいました。
Can't she take a hint, right? He's not, you know, responding to you.
ちょっと空気読んでよあなた。今イエス様あなたのこと完全無視してるでしょっていうような思いだったと思います。
And so finally they say, can you just like send her away?
彼女がずっと寄ってくるのでイエス様に対して弟子たちはあの女を返してやってくださいと23節言いました。
And so finally Jesus does give her an answer.
そしてイエス様は彼女に答えます。
But it's not the answer she was looking for.
しかしイエス様の答えは彼女が求めていた答えとは違う。
You know, his answer was, I came for the Jewish people.
イエス様は私はイスラエルの家、ユダヤ人のために来たのだということを伝えました。
This woman, you see, she was not Jewish.
このイエス様に助けを求めた女性はユダヤ人ではありませんでした。
In fact, Jesus kind of insults her here. He refers to her people as dogs.
イエス様は彼女に対して少し、皮肉っぽい言葉を使ってですね、彼女のことを子犬として例えました。
He says, we don't give, you know, the children's bed. We don't take it away from them and give it to dogs.
26節、イエスは言いました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。
You know, the Jewish people kind of looked down on everybody else. If you weren't Jewish, you were a dog.
ユダヤ人たちはユダヤ人以外の人々のことを犬という表現を持って人々を侮辱していました。
You know, unlike the cute little pets that we have, dogs were kind of dirty creatures back then.
私たちにとって今は犬って聞くと可愛いペットのように思えますが、しかしこの時代というのはペット、あ、じゃあ犬っていうのは、まあ、汚い動物として扱われていました。
Now Jesus does kind of soften this insult a little. He says, you know, little dogs.
しかしイエス様は犬っていう言葉を使うのではなく、少しまあこの言葉を優しく子犬っていう言葉を使って彼女に物言いました。
But again, this isn't the answer this woman was looking for.
しかしどちらにせよ、この女性が求めていた答えとは違いました。
Now she doesn't argue with him about this point.
イエス様のイエス様がそのように言われたとしても、彼女はその言葉に対して争うことはしませんでした。
She doesn't get offended and angry and leave, but she just accepts what he said.
気分を害されて、気分を悪くして怒って去っていくのではなく、イエス様に言われた言葉をそのまま受け止めました。
She agrees. Yes, that's right. We don't give the children's bread to the dogs.
彼女はイエス様の言葉に対して歯向かうのではなく、そうです。子供たちからパンを取り上げるのは良いこと、取り上げることはしませんということを伝えました。
I think she's kind of clever here. She points out that, you know, while the children are eating their bread, some of those crumbs are going to fall on the ground.
27節、彼女はこのように言いました。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。
And the dogs will, you know, they'll get those crumbs on the ground.
食卓から落ちたパンくずを、子犬たち、犬たちっていうのは食べますよね。
And so she's making the point. She's not trying to take anything away from anybody. But, you know, those leftover crumbs, that would be enough for her.
彼女はここで言っていることは、つまり、私は、人々から、そのユダヤ人から、そのパンを取り上げようとはしていません。しかし、そこで少しでも落ちたもの、パンくずがあるのであれば、それが私にとってそれで十分であるってことを彼女はイエス様に伝えました。
As Jesus had explained, he had come to minister and teach among the Jewish people.
イエス様は24節で、私はイスラエルのために、ユダヤ人のために使わされているということを述べています。
And so this woman is really saying, I'm not trying to take anything away from them, but there's a little bit left over for me. That'd be cool.
彼女は私は決してユダヤ人からそのものを取り上げようとはしていません。しかし何かこぼれているものがあるのであれば、それを少しだけいただきたいのですという思いでイエス様に行きました。
And I think we can learn something from this woman and what she did to reach Jesus.
ここで私たちは彼女がイエス様の身元に行く姿勢から学べることがあると思います。
I'm going to mention three things here.
3つのことが学べると思います。
First thing she did is she stayed humble.
一つ目、彼女はへりくだっていた、謙遜であったってことです。
You know, despite being ignored, despite being called a dog, she didn't argue about that. She didn't walk away angry.
彼女は完全に無視をされ、そして犬っていうような言葉を使われ、しかし彼女は怒ってその場を立ち去ることはしませんでした。
She stayed humble and explained her situation.
彼女はへりくだってそこにいて、そして彼女の状況を、謙虚に謙遜になって伝えました。
You know, how much nicer would this world be if we all kind of stayed humble when our pride got, you know, in the way?
どうでしょうか。私たちみんなも世界がプライドがどれほど傷つけられたとしても、その中で怒るのではなく謙虚なままでいる、謙遜のままでいる。ことをしていれば世界には平和があると思いませんか。
So that was the first one, you know, staying humble.
なので一つ目学べることは謙虚でいること、へりくだる謙遜であること。
Here's the second thing we can learn from this woman.
そして二つ目彼女から学べることとは。
You know, when she came to Jesus, she cries out to him, "Have mercy on me."
このカナン人の女性がイエス様の御前に来たときに22節で。私を憐れんでくださいと叫び求めました。
And that's interesting. I mean, this woman was not demon possessed herself. It was her daughter.
興味深いですよね。この助けを求めた女性は彼女自身が悪霊に使われてたわけではありません。彼女の娘が悪霊に使われていましたよね。
And so what she did here is she made her daughter's problem her problem.
彼女は娘の問題を自分自身の問題として抱え、そして私を憐れんでくださいと助けを求めました。
And do we do this?
私たちも同じような姿勢を持ってますか？
You know, another person has a problem. What is our reaction?
他の人が問題を抱えている。それを見たとき、私たちの反応とはどのようなものでしょうか？
Are we quick to be critical or judgmental?
人を見たときに批判的にすぐになってしまったり、人を裁いてしまうような反応を持ってしまう。
Do we give a quick, you know, I'll be praying for you, and then kind of forget about them?
じゃあお祈りしてるからねと言ってパッてそのことを忘れてしまうってことありませんか？
Or like this woman, do we make their problem our problem?
もしくはこの女性のように他の人の問題を自分自身の問題として捉え、そして解決を探そうとしますか？
Do we look for ways that we can help solve that problem?
その問題を何とかして解決しようと自分自身の問題として捉えますか？
Well, here's a third thing we can learn from this woman.
そして3つ目学べることは、
This woman had to overcome many obstacles to get to Jesus.
このカナン人の女性はイエス様の身元に行くまでにいろんな障害物、いろんな邪魔を乗り越えていく必要がありました。
You know, first obstacle, well, she was her race.
まず一つ目に人種差別がありましたよね。
You know, as a Gentile, she would be looked down from the Jewish people.
彼女はユダヤ人ではないので異邦人です。ということはユダヤ人から身分が低いもの、見下されるものとして扱われます。
And then as a woman, that's, you know, even worse, right?
で、それだけではなく彼女は異邦人だけではなく女性だったのでもっと見下されます。
Well, that was one obstacle, and then, you know, she comes to Jesus and he ignores her.
一つ目のこの障害物っていうのが人種差別。そして二つ目というのはイエス・キリストのところに来たときにイエス様は彼女を完全に無視しましたよね。
Doesn't answer, doesn't even seem to acknowledge her.
イエス様は彼女にすぐに答えようとはせず、彼女がいることを認識しないようにも見えます。
A third obstacle, she was criticized.
三つ目、彼女は批判、非難されました。
Jesus says, "Oh, I'm here for the Jewish people, not for you."
イエス様は彼女に、私はイスラエルのために ユダヤ人のために来たのだ、あなたのために来たのではないってことを伝えましたね。
saying, away, so、
で他の弟子たちは彼女はもう叫びながら後からついてくるからうるさいから、もう早く彼女を返してよとさえ言いました。
And then, one last obstacle is, you know, the seriousness of her situation.
そして最後のこの障害物っていうのが、深刻な問題です。
Her daughter's possessed by a demon.
22節の後半を見て分かるように、彼女の娘はひどく悪霊に取り憑かれていたってことが分かります。
You know, she's not just gonna get better in time.
すぐに良くなるようなものではないかと思います。
How could anybody really help her?
この娘のようにひどく悪霊に疲れているものをどのようにして助けることができますか？
Yeah, this required, and she put a great amount of faith in Jesus to help her daughter.
イエス様がこの娘を助けてくださる、その信仰を彼女は強く持っていました。
And so by, you know, staying humble and overcoming all these obstacles and finally making it to Jesus, he praises her faith and heals her daughter right then and there.
たくさんの障害物があったのにもかかわらず、彼女は謙虚の姿、謙遜の姿を持ち続け、そしてイエス様に助けを求め、イエス様、彼女の信仰は立派であるということを伝えました。
And you know, for you and for me, there's going to be things that come up that try to prevent us from reaching God.
私たちの歩みの中でも、イエス様の身元に行く、中でこの障害物っていうのが必ず出てくるかと思います。
We need to overcome these obstacles and not allow them to weaken our faith.
どのような妨害が入ったとしても、どのような障害物があったとしても、信仰を弱めることなくそれを乗り越えていく必要が私たちにはあります。
I think obstacles or trials can either weaken or they can strengthen our faith.
この障害物、この試練というのは私たちの信仰を弱めることもできるし、私たちの信仰を強めること、私たちの信仰を引き出すこともできます。
All right, well, before I move on to the next passage, I want to mention this city of Tyre.
次の箇所を読んでいく前に、この地方のツロという場所のことをお伝えしたいと思います。
You know, Jesus is about to leave now, and so what we just read was the only event that we read of happening here in Tyre.
イエス様はこの場所を去ろうとしているんですが、ここで分かることは、イエス様はこの、ツロという地方の中でこの奇跡だけを行ったということが分かります。
And, you know, it's possible that Jesus did other things that, you know, Matthew did not write down, but it really does seem that he came just for the purpose of meeting this one woman.
もしかしたらイエス様は他の奇跡を行って、このマタイがそれを記していないだけかもしれませんが、しかしこの箇所を見て分かることは、イエス様は彼女のためにこの奇跡を行うこの目的を持ってこの地方に来られたことが分かります。
Well, after meeting this one Gentile woman, he's going to next meet a bunch of Gentiles.
イエス様はこの異邦人の女性と会った後、その後にたくさんの異邦人と出会っていきます。
Let's look at verses 29 to 31. 29
節から31節、
Jesus departed from there, skirted the Sea of Galilee, and went up on the mountain and sat down there.
30節、すると大勢の人の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。
So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel.You know, this same event is recorded in Mark chapter 7.
この同じ出来事はマルコ7章にも書かれています。
And in Mark, it's explained that the area Jesus went to was known as the Decapolis.
マルコ7章ではこの場所のことが詳しく書かれています。イエス様が行った地方はデカポリスっていう場所であると書かれています。
And this would be an area mostly populated by Gentiles.
このデカポリスっていう地方にたくさんの大勢のこの異邦人が住んでいる場所でした。
And so Jesus, he meets their needs. He heals a lot of people.
イエス様はそこに行って、そこの人々のこの必要を満たしてきました。
And I think that, you know, Jesus going first to Tyre and then to Decapolis was very intentional.
私は個人的に思うんですが、イエス様がまず最初にツロに行って、その後にデカポリスに行ったのは偶然ではなくて、あえてそのようにされたと思います。
you know, this wasn't an accident or coincidence that he went to, you know, Gentile country.
ツロに行った後に異邦人がたくさんいる地方に行ったのはたまたま偶然だとは僕は個人的に思いません。
You know, in the previous chapters here in Matthew, we saw many of the Jewish people, rejecting Jesus.
この15章の前のお話なんですが、イエス様はユダヤ人が多くいる場所に行きました。そしてユダヤ人は多くイエス様を拒みました。
You know, back in chapter 13, his hometown rejected him.
また13章では、イエス様の故郷の人々、ふるさとの人々はイエス様のことを拒絶しました。
At the beginning of this chapter 15, Jesus was criticized by the Jewish religious leaders concerning their traditions.
そして、また15章の前半部分ではユダヤ人が登場しているんですが、ユダヤ人の律法学者たちは、イエス様とこの伝統しきたりについて討論を持っていました。
And then there were several times that, you know, crowds of people came, but They were coming for the wrong reasons. They were really coming just to see Jesus's miracles.
で、その後読んでいくと、たくさんの群衆がイエス様についてくるんですが、しかし彼らがイエス様についてきたのは、イエス様のことを主としてついていきたいというよりも、奇跡を見たいという思い、この目的を持ってのみイエス様についてきました。
And so we see kind of a contrast, you know, the Jewish people, you know, are rejecting Jesus, they're criticizing Jesus, they're coming to him, but for the wrong reasons.
なので、ここを見て、この対照的だと思いませんか？ユダヤ人たちはイエス様の身元に来たのはイエス様を批判するため、イエス様に文句を言うため、イエス様を拒むためにイエス様の身元に来たんですよね。
And then we have this crowd of Gentiles, and what's their reaction? They're praising the God of Israel.
しかし対照的にこの異邦人の群衆はどうでしょうか？イエス様を見たときに、イスラエルの神としてイエス様を褒めたたえました。
I think Jesus was sending a message to his disciples.
イエス様は弟子たちにあることを学んでほしいというメッセージを伝えてたと思います。
You know, this is how we're supposed to react to God.
私たちはこの異邦人の民のように神に反応すべきである、応答すべきであるということを教えてたかと思います。
Alright, if we could, let's read on verses 32 to 39.
32節から39節。はい、では32あった。はい、32。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒に行って食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。
And 33. Then the disciple said to him.Where could we get enough bread in the wilderness to fill such a great multitude?
34節。するとイエスは彼らに言われた。どれくらいパンがありますか？彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。
So he commanded the multitude to sit down on the ground.
36節。それから7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。
So they all ate and were filled, and they took up 7 large baskets full of the fragments that were left.
38節。食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。
And then 39, and he sent away the multitudes, got into the boat, and came to the region of Magdala. All right, so, we had a similar passage previously.
このよう、ここで読んだ似たような、ことが前回も起きてましたね。
But that's, this is a different one.
だからちなみにここでのシーンは前回とは違うシーンということを覚えていてください。
But we have a group of thousands of people.
ここのシーンで何千人もの、人々がいます。
And they'd been following Jesus for three days.
そしてその群衆たちはイエス様のことを3日間一緒にいました。ついていきました。
They were getting hungry.
もちろんその中で群衆はお腹が空いてきました。
And it's interesting if we compare the previous one, which was just Matthew 14, the chapter before this, if you compare that feeding to this feeding, there's some similarities.
マタイ14章でもイエス様がたくさんの人々 に食事を与えたシーンがあるんですが、また14章と15章、少し比べてみるとすごく面白いんですね。
In both of these feedings, there's thousands of people that are hungry.
どちらも何千人もの人々がいました。
In both of these, there's just a little bit of food.
そして、どちらも少しの食事を持って、みんな、必要な分食事が与えられました。
Normally, this food would not be enough to feed everybody.
通常なら、これだけの食事でたくさんの人々が養えるということはなかったんですが、14章も15章もどちらも人々が食事を与えられました。
Yet, in both cases, Jesus is able to take that little bit of food and not only feed everybody, but there's a bunch of food left over.
どちらもたくさんの食事が与えられただけではなく、いくつかの残り物があったってことが書かれています。
Now, there's some differences, however, between these two feedings.
しかし14章と15章でのこの違いっていうのがあります。
In the first feeding, the group was mostly Jewish people. In the second one, it's Gentiles.
最初のこの箇所ではユダヤ人の群衆がいたんですね。そしてここの箇所では異邦人の群衆がいました。
You know, in that first feeding, it's the disciples saying, "Hey, let's send everybody home." They're trying to, you know, tell Jesus what to do.
そして14章の箇所では弟子たちはイエス様、群衆が多くいる、だから彼らを家に返しましょうとイエス様に伝えました。
In the second one, they don't say a word. It's Jesus who brings it up.
しかしこの15章では弟子たちは何も言いませんでした。イエス様ご自身がみんなに食事を与えようと伝えます。
In that first feeding, there's 12 baskets of food left over.
14章では12カゴの残り物が残ったと書かれています。
In this case, there's 7 baskets left over.
しかしここの箇所では7つのカゴのものが、残ったことが書かれています。
So what's up with the numbers?
この数字、何か意味するのでしょうか。
Well, again, that first feeding was Jewish people. No doubt the 12 baskets meant the 12 tribes of Israel.
最初の14章でユダヤ人の群衆がいましたよね。そこで12カゴ分が残ったってことは、12部族を指しているかと思います。
How about the seven?
では、今回の箇所では7つのカゴいっぱいが残っていたと書かれています。
It's interesting. The Bible does mention the seven Gentile nations.
聖書の中では、異邦人の民の町が、7つの異邦人の民のこの場所が書かれています。
Back in Deuteronomy chapter 7, it mentions the seven Gentile nations.
で、新命記7章の1節から2節ではこの異邦人の、民たちのこの町々が書かれています。
I won't read it, but it mentions, you know, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, Canaanites, and a bunch of peoples.
この新命記7章1節から2節はすべてお読みしませんが、しかしそこにはその異邦人のヘテ人、ゲルカシ人、エモリ人っていろいろこの7つの民が書かれています。
Okay, so God had provided12 extra baskets of food when feeding the 5,000 Jewish people. God had provided 12 extra baskets of food when feeding the 5,000 Jewish people in Matthew 14.
また14章では、イエス・キリストはユダヤ人5000人に食事を与え、そして12カゴ分が残りました。
And so, you know, this showed God was able to provide more than enough for the Jewish people's needs.
なのでそこで分かること、学べることっていうのは、イエス様はユダヤ人のために必要を満たす、そして必要以上に、ものを与えてくださるってことが分かります。
In this case, with the seven extra baskets, it shows that God also would be able to provide more than enough for the Gentiles as well.
そして15章でイエス様は異邦人に食事を与えました。4000人に与えました。そしてその中で7つの籠が残りました。ということはイエス様は異邦人のためにも十分なものを与えてくださるってことですよね。
You know, basically, God is able to provide for everybody's needs.
つまりイエス様は皆のために必要を満たしてくださるってことです。
And of course, we know this already.
私たちみんなそのことを知っている、理解しているかと思います。
But the disciples, they were still learning that God wasn't just for them.
しかし弟子たちはまだ、イエス様はユダヤ人だけの、方ではないってことをまだ学んでいる、理解している最中でした。
Now, what I find fascinating in this passage is this.
私はこの箇所で素晴らしいなって驚くことがあります。
Jesus explained to this woman that he had come for the Jewish people.
イエス様はこの異邦人の女性に私はイスラエルの民、ユダヤ人のために来られたって来たってことを伝えましたよね。
Here she was asking for, you know, help.
で、そんな中でも彼女はイエス様に助けを求めました。
And then, what does he do? He not only helps her.
イエス様は何をしましたか？彼女を助けただけではなく、
He goes on to do a bunch of healings.
その後にたくさんの癒しを行っていきました。
And then he feeds, you know, 4,000 Gentiles.
たくさんの異邦人を癒しただけではなく、たくさんの異邦人に食事も与えました。
So he didn't just give them the crumbs, he gave them the regular bread too.
つまり、イエス様は異邦人にパンくずだけを与えたのではなく、このパンを与えてくださったってことです。
Well, I said earlier that this bread theme in this chapter.
先ほど最初の時にこの箇所はパンのテーマが少し書かれているとお伝えしましたよね。Yeah,
and bread is referred to several times in this chapter, but for different reasons.
この箇所ではパンという言葉が何回か出てきます。そして、違う理由を持ってパンという言葉が出てきます。
We saw last week at the beginning of chapter 15.Jesus' disciples are criticized for not washing their hands before eating bread.
前回、マタイ15章の前半部分では、パリサイ人たちが出てきて、イエス様の弟子たちはパンを食べる前に手を洗っていないってことで批判してきましたよね。
And, you know, as we saw, it wasn't talking about a physical washing of your hands, but more of a ritual that the Jewish people had, you know, created.
パリサイ人が批判していたのはこの衛生面に汚いからという思いで批判したのではなく、このしきたりがされていない、言い伝えが守られていないということで批判してきました。
And so for these Jewish religious leaders, the bread was really kind of a symbol of their man-made traditions.
なのでこの宗教指導者にとってパンとは人が作り上げたしきたり、言い伝えを象徴します。
And it was mentioned last week how following traditions can keep you from following the will of God.
前回もお伝えしましたが、このしきたり、風習というのはイエス様の、神様の御心を知る中でその風習というのは妨げとなってしまうことがあると前回お伝えしましたよね。
You know, for the disciples, the bread was just food for hungry people.
そして弟子たちにとってパンとはお腹を空かせた人々に与える食べ物、食物であると考えています。
And then for that Gentile woman, it was the breadcrumbs are very symbolic.
そして今日出てきた異邦人の女性にとってパンくずとは神の力を象徴するものだと彼女は思ってイエス様の前に来ましたよね。
You know, to her, that was the power of God.
彼女にとってパンくずでさえ、残り物でさえ神様の力であると彼女は十分に知っていました。
God was so powerful, just these leftover crumbs, that would be enough for her needs.
神様の力っていうのはすごく力強くて、だからパンくずであったとしても神の力はそのパンくずにもあるってことを彼女は信じていました。
You know, in John 6:35, Jesus said that He is the bread of life.
ヨハネ6章の35節でイエスは命のパンであると書かれています。
この
宗教指導者たち、立法学者たちっていうのはこのしきたりや風習に、焦点を置きすぎていたため、イエス様が見えなくなっ イエス様が見えなくなっていました。
You know, those 4,000 Gentiles that were hungry, you know, they weren't supposed to get the bread. That was for the Jewish people, but Jesus gave them that bread anyway.
ここで 4,000 人の異邦人たちが食事が与えられましたよね。パンが与えられましたよね。そのパンっていうのはユダヤ人たちに与えられるものでしたが、しかしイエス様はそのパンを異邦人にも与えてくださいました。
You know, and just like this Gentile woman, due to their faith, Jesus gave them the bread.
今朝出てきた異邦人の女性の信仰と同じようにイエス様の身元に来た、 群衆たちにも彼の信仰を持ってイエス様は、このパンを与えました。なのでパンはイエスを象徴します。
So let me finish with a question.
最後に皆さんに質問したいと思います。
Now, who is Jesus to you?
あなたにとってイエス・キリストとは誰ですか？
Is he just some kind of tradition?
あなたにとってイエス・キリストはただの作り話であったり、ただ昔から聞いていたしきたりのような方ですか？
No, I grew up going to church.
私は小さい頃から教会に通っていました。
You know, twice on Sunday, once on Wednesday.
日曜日に2回、そして水曜日に1回通ってました。
But to me, God was just a, like a family tradition rather than a personal faith that I had.
しかし幼い頃から教会に行ってたんですが、私にとっては家族で全員で行くもの、家族のまあしきたり、家族の風習という感覚で教会に通っていました。
You know, for a lot of people, God or Jesus is more like a Santa Claus or a genie.
またたくさんの人々にとってイエス・キリストはサンタクロースのような妖精のような存在として、受け取られています。
It's a way of getting what you want or what you need.
というのは自分が欲しいものをただ願えばいいだけ、何でも、まあ、ご利益の神様というような思いでイエス様を信じている人たちが多くいます。
But really, we need to have the same kind of attitude that this Gentile woman had.
しかし私たちが持つべき姿勢というのはこの異邦人の女性が持っていたその姿勢を私たちも持つ必要があります。
Even though we're undeserving
たとえ私たちは受けるのに値しなくても、
In humility, we believe and we pray for God's goodness and His blessings.
受けるのに値しないかもしれない。だけれども神様は私たちを祝福してくださるという信仰を持ちます。
And trusting that God is able to do so much that even just those crumbs, that'll be enough for our needs.
神様はすべてのことを成してくださる力を持っている。パンくずのそのくず、小さなものでさえ、そのものには力があるということを信じることができます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord God, I thank you for this reminder.
神様、私たちに、大切なことを思い起こしてくださり感謝します。
Lord, I pray that we would come to you with the right kind of motives.
神様、私たちがあなたの御前に行くとき、正しい、姿勢、思いを持って御前に行くものとしてください。
Well, that we wouldn't just come to you, you know, because it's Sunday or because we have this need in our life.
日曜日だから、もしくは自分に必要なものがあるからという理由で神の御元に行くことがないように。
Well, you want a personal relationship with each of us.
主あなたが願っておられること、それは私たち一人一人と個人的な交わり、関係を持つことです。
God, as you were trying to teach the disciples, you are the God of all people of all nations.
神様、あなたは弟子たちに、あなたはすべての民たち、世界の民たちの神であるってことを弟子たちに教えたいと望んでいました。
So Lord, I pray that as we would focus on you, we would know your will.
神様、私たちが主あなたに目を留め、あなたに焦点を置き、そしてあなたの御心が何なのか、それを明確に知るものとしてください。
Lord, part of that letting the other nations know about you is something you want us to be a part of.
神様、他の民たち、他の人々に神様のことを知ってほしいと主はあなたに願っておられます。そしてその働きに私たちに関わってほしいと主はあなたに願っておられます。
So Lord, we love you and we thank you.
あなたを愛します。そしてあなたに感謝を捧げます。
We pray for your blessings this week.
神様、今週、祝福してください。
And help us to be a blessing to others.
そして私たちが周りの人々に祝福を、与えるものとしてください。
And we pray this in your name.
感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
Amen.
アーメン。